はい、どうも皆さん、こんにちは。夕刊陣内2024年4月5日号ということで、やっていきたいと思うんですけれども。まず、プレミアム放送ですね。今週もですね、地獄の嘘というシリーズ。第5回、最終回になります。ジュリー・ファーダさん、エメル出版、去年出てる本で。まあ、めちゃくちゃ面白いんで。めちゃくちゃおすすめですね。なんだろう、まあ本買って読むことをもちろんおすすめしますけど、まあね、この解説を聞いてから、買うかどうか決めるでもいいんですけど、まあまあ、とにかく僕はちょっと目から鱗だったし、いろんな人に僕、もう3冊この本買って人にあげたりとかしてますね。それぐらいの本なんで。まあ、ぜひって感じですかね。はい。概要欄に、リンク載せてますので、150円で、ダウンロードして何度でも聞くことができます。今日はニュースね、2つちょっとね、ご紹介したいかなと。1つが、4月2日の、まあ、ネットニュース、ヤフーニュースなのかな、これ。これですね。野菜売ったり、牛の世話やものづくりと違って、皆さんは頭脳知性の高い方。静岡、川勝。これ川勝でいいんだよね。川勝以外読み方ないよね。ごめんなさいね。僕、テレビ見ないとこういうのがわかんないんだよね。独特な読み方のパターンあるから。で、川勝知事が、職業差別化、SNS 農家舐めるなっていうですね、こういう、記事で、読んでいくと、4月1日に行われた静岡県庁の新入職員に対する訓示の中で、川勝平太知事が、職業差別とも受け取れる不適切な発言をし、SNS には行政のトップとしては不適格など、怒りの声が多数寄せられた。川勝知事は4月1日に行った、新入職員の訓示の中で、公務員ですから人の役に立つことが大切。公務において、身に私を構えないことが、これは多分、僕の記載間違いじゃなくて、これどういうこと？身に石を構えないことが大切。何なんだろうな、これ。私を構える。身に石を構えるみたいな慣用句あるのかな？ちょっとごめんなさい。これ多分、そのネット記事を書いた人が、なんか、身に石を、ね。身体の身に私を構えるって書いてるんだけど、ちょっと何言ってるかわかんない。ごめんなさい。もしかしたらちょっとタイプミスかもしれないです。元々のネット記事の。僕コピペしてるんで。で、言葉遣いはとても大切。何よりも人の困難を見捨てない。人が困っている時に助けるのが我々の仕事。ここまでめちゃくちゃいいこと言ってるじゃないですか。など、公務員としての心構えを説いた。その上で、皆さん優秀ですから、なかなか物を分かってくれない人がいるかもしれない。そういう時に条理を尽くすことが大切。条理を尽くして自分が正しいと思う信念を貫くことが大切。そのためには勉強しなくてはいけないと述べた。さらに、実は県庁というのは別の言葉で言うと、真空タンクです。毎日毎日野菜を売ったり、あるいは牛の世話をしたりとか、あるいは物を作ったりとか、そういうことと違って、基本的には皆さんは、頭脳知性の高い方で、ですからそれを磨く必要があると。青果販売業や酪農業、ものづくりに従事する人たちを差別するかのような発言をした。この発言が報じられると、 SNS 上にはトップの言う言葉じゃない、どんな言葉でもリスペクトされるべき、先民思想というか差別主義者というか、ろくでもない要素をこれでもかと詰め込んでるね。どんな考えを持つかは個人の自由だが、行政のトップとしては不適格。農家をなめるな。知事が第一次産業をバカにするとは最悪すぎる。生活の営みを何だと思っているのか、などの声が寄せられた。川勝知事をめぐっては3月にも、藤枝東高校はサッカーをするために入ってきている。学校もボールを蹴ることが一番重要なこと。勉強よりも何よりも。と、岩田というところは文化が高い。浜松よりもともと高かった。と、特定の高校や自治体を揶揄するような発言をしたほか、性別による役割を決めつけるような発言をして、県議会、 2月定例会で苦言を呈されるなど、その言動がたびたび物議を醸している。これもなんかね、ジェンダーロールのことでなんか言ってんだよね。女は家を守るみたいなこと言って、で、それを切り抜きだみたいなことを、反論してた矢先こういうこと言ってるってのがあって、まあなんだろう、もうこれはもうあらゆる方面から叩かれまくってるから、僕が改めて叩くっていうのも、なんか、まあなんか、なんていうかな、もう僕が叩かれてる通りだなと思います。はい。もうなんだろう、これを擁護する人ってもう今更いないだろうなと僕は思うんだよ。なんでも話にもならないっていうか、どういう人生を歩んできたらこういう発言ができるんだろうなって僕は逆に思っちゃうんだけど。なんだろうな。で、まあ僕があえて、まあまあもう皆さん分半ものだと思うんで、ご飯食べてる人は全員吹き出してると思うんですけど、これを聞いてらっしゃる方は、もうなんか呆れてものも言えないとはこのことですよね。だからね、ね、どういう人生、本当どういう人生を送るとこうなるんだろうね。で、なんだろう、農業なんて一番知性がいるじゃないですか、競技。ね。なんていうの、その、すごく産業をめぐる環境が厳しくてね、林業とか農業とか、一次産業で生き残るってもうめちゃくちゃ大変なことよ、酪農業もしっかりね。で、それで、本当にいろんなことを考えてさ、やっててさ、機械化であったりとか、で、僕は酪農業界に、まあ、いましたからというか、ね、十勝でね、農家周りもしたことがあるし、で、僕最初の仕事で言うと、畜産業ですよね、豚の農家さんとか、牛の農家さんを相手に、まさに僕も公務員でしたけど、一緒にこう、うんこまみれになりながら、ね、食肉衛生検査やってたんで、なんつうのかな、なんか、で、だから、本当気の毒、一番気の毒なのは静岡県の県の職員の方じゃないですか、ね、トップがバカだと本当に自分たちがバカにされるんじゃねえかよってのがあるから、本当にかわいそうだなって思うし、で静岡県の職員の方もさ、本当に別に自分たちが頭脳でエリートなんて思ってないと思うよ。そうそう、競技公務員とかも大変だからね。でこう現場駆けずり回りながらやってらっしゃる方いっぱいいるよ、公務員でね。で、特にその農林水産業関係の公務員の方なんてさ、現場に毎日出てとかってやってるわけでしょ。なんか本当に、こういう言い方あれだけど、本当一回ぶん殴っていいと思いますよ、こういう人は。本当に。で、まあ、僕が、なんだろう、僕なりの切り口っていうか、もう全部言うべきことは、なんだろう、ワイドショーでも多分言われてるし、ネットニュースにもなってるし、もうあらゆる方面から。まあ、今回はだから、もう、なんていうの、右も左もっていうかさ、その普段政治的意見が違う人でも これはまずいっていうのは全員一致してるみたいな感じで、でこれはありえないと。でなんかね、この人すごい超大地主のボンボンで、学業エリートで、なんか海外にも留学してみたいな人らしいんだけど、だからなんか残念だよね、はあ、本当になんか呆れるよね。で、僕、なんだろう、僕が、じゃあ切るとしたら、やっぱりこの、酪農の部分は、やっぱりこう、畜産業、ね、僕、獣医でね、そういう現場に行ってたからさ、なんつうのかな。で、僕はさ、その、大動物獣医ってさ、酪農家を回るとね、どういう診療をするかというと、基本、もう、イロハのイが何かというと、直腸検査です。牛の肛門に、ビニール袋、薬ビニール袋をね、左手にして、で、左手を肩まで入れて、で、中の、その、直腸越しに、子宮とか卵巣とかを触ったりとかするっていう直腸検査もイロハのイなんですよね。だから毎日毎日、もう10頭、多い時は100頭とかの牛に手を入れるっていう、牛のお尻の穴にね。で、そこで、うんこで生きむと、うんこが顔に飛んでくるから目にうんこ入ったりもするし、あとはその直腸の中で、直腱手袋って結構時々破れるんですよ。そうすると生温かいのがずぬるぬるって手の中に入ってきたりとか。で、そういうなんかこう、うんこにまみれて仕事をしてきた身からすると、なんつうのかな、それが、なんていうのかな、ブルーカラー、ホワイトカラーみたいなので、その低い仕事だとは全く僕は思ったこともないし、なんつうのかな、なんか、 まあ僕はそういうところにいたからこそ、だけど、なんていうの、僕は実家が農家でもないし、だけど獣医というルートからそういうところ、そういう現場に行って、牛のお尻の穴に手を突っ込む毎日だったってことがあって、で、なんていうのかな、で、やっぱり、それを通して僕は本当にこう一次産業で働く酪農家を尊敬するというよりも、畏怖の気持ちに近いんじゃないかな。本当怒られるし、そう、僕、こっちは大卒じゃなんてもう全然通じる世界じゃなくて、マジで怖いからね、酪農家さんって。で、もう自分の大切な財産のね、牛を傷つけられた日には本当に暴力とかもありましたよ、当時は。だから酪農家に蹴られるとかありましたからね。牛じゃなくて、獣医がね。だから、なんつうのかな、だから、でも僕ちょっと思うのは、僕にもう一つの人生があって、まあこういう方もまたちょっと言い方難しいけど、正直その獣医学部って偏差値は相当高いです、はい。で倍率とかもやっぱ10倍とか超えるし、難しい、入るのは。で、同じ難しさの学部ならば、法学部とかね、工学部とか、あるいはまあいわゆるこうね、国家一種公務員とか、いわゆるこう、なんていうかな、ホワイトカラーの、あるいはもう上場企業とかね、そういうホワイトカラーのね、そのパソコンだけ本社に勤めて、パソコンだけを見ながら、そしてまた社内政治に明け暮れながら生きるという人生も、別にあり得たと思うんですよ。僕はそれを選ばなかったけどね。だけど、人間ってわかんないじゃないですか、その受験、なんだっけ、受験票を出すタイミングの日の体調によっては、僕の18歳の時の、そういう人生になってたかもしれない。何かのボタンの掛け違いで。で、そうしたら僕ってどんな人間になってたかって思うと、この人ほどは不見識にはなってないといいなとは思いますよ、もちろん。ね。だから、うちのね、お母さんとかもやっぱり米粒残すっていうのは農家さんに失礼なんだよっていうのを教えてくれてたし、それはそうなんだけど、だけど、なんていうのかな、ちょっとこの人に接近しちゃってたかもしれないなっていう怖さは自分の中にもあるわけ。そう。その、なんていうの、偏差値、エリートとは僕は決して言えないし、その、名実ともにね。だけど、いわゆるこう、僕のその、タラントというか、適材適所みたいなことで言うと、その収入とか、その職業の、なんていうのかな、ブルーからホワイトからみたいな、全部取っ払って、もう本当に虚心坦懐に見たとしても、僕の特性って明らかにホワイトカラー向けなんですよ。体力ない。体弱い。だけど、まあ割と多分そういうその、なんていうか、論理操作みたいなことは相当強かったりするから、いわゆるこう川勝知事のようなジャンルに、箱に入る人間なんだと思います、僕は。で、父親も一部上場企業のね、社員だったりとか、弟も学者だったりとかするからね。で、僕は本当に運よく、なんていうの、うんこにまみれた人生を、職業人生の前半で過ごすことができたから、正しくこの発言にぎょっとすることができるんだけど、もしその一次産業というものに一切触れない人生だったとしたら、まあ、まさにね、その東京に住んでるね、子供が魚ってパックの状態の切り身の状態で泳いでると思ってたみたいな嘘みたいな本当の話があったりとか、あのジャージー乳っていうのは白黒じゃなくて茶色いから、あそこからコーヒー牛乳が出るのね、お母さんみたいな、本当に嘘みたいな本当の話があって、そういう人生でもあり得たわけ、僕の場合は。で、たまたま獣医を選んだから、ね、土と一緒に生きる期間があって、だから、この土と生きるって知性の塊だぜって思うから、川勝知事の、なんていうの、発言に正しくギョッとすることができるというか、なんていうの、この、じゃあ正しくないギョッと仕方って何かというと、そもそも、その土でをいじることは知性が必要ないと思った上で、そこは川勝さんと同意した上で職業差別だって言ってるのは正しくないんですよ、多分。 だから野菜育てるって大変なことだからね。その、頭脳労働だからね。うん。だから、なんつうのかな。その辺が僕は、逆に言えばなんか最初にそれをみっちり体に叩き込んで、牛のね、お尻に左手を肩まで突っ込みながら教えてもらえたあの日々ってことに、本当に感謝してて。だからなんか今考えると大学6年間行かせてもらって、大学教育で一番大事な学んだことは、顔にうんこを食らったことじゃないかな。って思ってます。はい。次のニュースいきますね。で、ちょっとね、時間が足りるかどうかわかんないんだけど、これはずっと扱いたかったニュースがもう一個あって、で、これがごめんなさい。僕はあの、杉田水脈を許さない会の会員なんで、あの、これだけをちょっと言い、これを言いたかったやつで、公安の協力で締め出せ、杉田水脈氏、一部有識者巡り、東京新聞3月27日かな。自民党の杉田水脈衆議院議員は、26日付の X、旧ツイッター投稿で、離婚後の子供の養育に関する制度の見直しに関し、法案を議論する有識者会議に、極左活動家を入れているようでは絶対にダメです。公安の協力を得て締め出せ、との意見を法務省に伝えたと書き込んだ。法制審議会、法務省放送の諮問機関ですね。法制、審議会の、家族法制部会での議論を念頭に国家権力による言論統制を公然と認めた形だ。本当そうですよね。だからこの人本当北朝鮮とかに憧れてるんだと思うんですよ。で、部会をめぐっては、離婚後の共同親権導入の是非で、推進派委員と慎重派委員が対立し、意見集約に難航した経緯がある。一部保守層の間には慎重派を極左と呼んで非難する向きがある。杉田氏には、投稿を通じ、こうした層の関心を買う狙いがあると見られる。だからまあ、この人って結局なんか、ネトウヨを喜ばせることで政治生命を首の皮一枚繋ごうという戦略の人で、だからまあなんか本当この人を推薦した僕は桜井よし子を許さないし、ね、この人を安倍さんに紹介したのは桜井よし子なんでね。で、杉田水脈ももう一生許さないし、ね。LGBT は生産性がないと書いて、一つ雑誌を潰してますからね。本当にもう、粉飯者だし、言語道断、ヘイトスピーチを撒き散らす人。本当こういう人が政治家であることは僕はもう完全に反対ですね。はい。あの、一刻も早く政治生命を失ってほしいと思ってます。だけど、一部これを応援するおかしな人たちがいるから、日本っておかしなことになってるんで、続き読むね。投稿で杉田氏は自身が極左と判断する有識者の排除に関し、すべての省庁に徹底してほしいと記した。問題が解消しないのは左翼弁護士が離婚調停を進めるからと、進めて、いるからとの持論も展開。離婚で儲ける弁護士イコール左翼活動家をリストにして国民に知らしめるくらいやらないと解決しないと主張した。もうなんか、多分ね、バグってんだな、頭。頭に虫湧いてんだわ、多分。でね、なんで彼女がこういうふうに頭虫湧いたような発言するかっていうと、実はこれね、去年の11月7日に、古谷恒平さんという人が、記名記事で、こういういい記事を書いてるんですよ。で、ちょっと長いんだけど、ちょっとまあ、途中対かいつまむかもしれないけど、なんでこういうグロテスクな言説が垂れ流され続けるのかという背景が説明されてるんですね。これめちゃくちゃ僕はいい記事だなと思ったんですよ。杉田水脈議員、異形の差別的世界観の理由とは、同割り権の真相から始まった虚妄というですね、古谷恒平さんの記事です。読んでいきますね。札幌大阪の両法務局から人権侵犯に当たると認定された杉田水脈議員の2016年のブログ投稿、当の杉田議員は謝罪をすることなく、後日動画で私は差別をしていませんと自ら語ったことが今なお波紋を広げている。動画等による、発言の詳細は規法の通りだが、杉田議員のこのような世界観の背景にはどの のようなものがあるのだろうか分析する。ね、チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんなどとブログに書きながら、先の動画内では私はアイヌや在日の方々に対する差別はあってはならないとする。さらに逆差別、エセ、そしてそれに伴う利権、差別を利用して日本を貶める人たちがいます。差別がなくなっては困る人たちと戦ってきましたと発言する杉田議員、通常の読解力では何やら矛盾にも取れる。在日コリアンやアイヌ民族の人々は確かに日本社会にあって言われなき差別を受けてきた経緯があり、それによって彼らの人権擁護運動は当然是認されるべきである。通常このようなマイノリティはしばしば人権配慮という観点からの閉じる被害者弱者として語られる嫌いがある。しかし杉田議員や彼女を支持する岩盤保守層の多くはそうは考えていないようだ。彼らにとって非差別者や非差別のマイノリティは加害者であり強者である。だから LGBT とかもこの中に入ってるんでしょうね、多分彼女の中ではね。で、非差別の側であることを利用して不相応な特権が国や地方自治体から与えられている。確かに戦前戦後の一時期彼らは弱者であり被害者だったかもしれないが、現在彼らは差別の保障として十分な、金、金を受け取っており、生地差別解消運動には反対しづらい世論があるのを利用して、増長し肥大し特権階級となっている。もはや彼らは被害者ではなくむしろ加害者である。平たく言えばこのような思想が杉田議員の発言から読み取れる。このような考え方は杉田議員だけでなく岩盤保守会話に根強く存在する。その源流とは何かなんですよね。だから彼らがなんでこういう世界観に、なんていうの、マトリックスみたいに、なんていうのか、向こう側行っちゃったのかなっていうこと。で、すべての発端っていうのがあって、それが2000年に宝島社から発売されたムックシリーズ、同和利権の真相という本があるそうなんですね。これであると私は推察している。ちなみに、古谷さんってもともと保守言説人で、結構チャンネルさくらとかにも出てた人だから、結構この会話にも詳しいんですよね。で、この同和利権の真相っていうのが実は元ネタなんだっていうんですね。で、同書はシリーズ累計50万部以上ともされるベストセラーになったが、主に西日本、過去関西などを中心とした地方自治体で、同和対策予算等の不正な利用、乱用があったのではないかと告発する内容である。このムックシリーズは、かつて被害者弱者であった被差別部落運動がやがて特権利権を貪る被害者、加害者、強者になり、その特権利権の座に安住し、さまざまな分野で腐敗を生んでいるとされる具体例を列挙したものである。この中で指摘された具体例の中で、後にとりわけ関西地方で立件された事件があることは事実であり、その部分はある意味先駆的ともいえる調査報道的な側面があるだろう。だが、ある集団の中で一部の者がその正義の熱情のあまり違法行為に走ることは何も非差別部落運動に限ったことではなく、さまざまな社会運動団体の中にもあることであり、これをもって運動全体がダメだと決めつけることはできないのは当然である。まず断っておくが、非差別部落の人々に関する人権向上に際して、多くの先人たちが血と汗を持って努力してきた。運動に関わってきた人の多くは地道に真面目に不断の努力をしてきた人たちばかりである。このムックシリーズがヒットしたことをもって非差別部落の人々の人権運動が毀損されることになるとは繰り返すように全く、思わない。また、私事ではあるが、私は大学時代1923年に京都岡崎公会堂で全国水平社宣言を高らかに歌い上げた全国水平社の戦後組織であるところの部落解放同盟を批判する旧全国部落解放運動連合会、過去全会連、現在は全国地域人権運動総連合かなに、神話的な指導教官に教えを凍ったこともあって、このムック本、刊行当時はこの当ムック本刊行当時はおおむねその内容は特進のいくものとしたが、現在振り返ると、その記述内容の一部に恣意的なものがあったことは否定できないところであるとね。だからこの古谷さんは、京都時代、だから彼 って、確か、立命館でよかったかな、だったと思うんですけど、そのリア充の研究っていう本に書いてて、で、その彼の立命時代の、指導教官っていうのが、その、いわゆるこう、ブラック解放運動、もともとの全国水平社ですね、を批判する運動に関わって、てる教官に教えてもらったらしいんですよ。だからこのムック本が出た時はなるほどなるほど、やっぱり彼らは、利権を貪る悪い奴らだと思ったけど、今振り返ると実は、このムック本の内容自体が信頼に足るものかどうか疑い始めてるっていうことですよね。否定できないところであると。でちなみに僕ちょっとプレミアム放送の話ここで差し挟みますけど、僕、次回からの新しいシリーズのプレミアム放送は多分この全国水平社の話をやります。関係の進学、警官の進学だ。警官の進学っていう栗林さんっていう人が書いた、まあ、本当に日本の、すごい世界で認められている日本の進学者の一人で、ものすごい重要な進学書なんですけど、なかなかこの本って僕の人生変えた本の一つで、だけど、なかなか他で、なんていうかな、紹介する機会ってなかなかないな、内容的にも、なんていうのかな、分厚さっていうかね、重厚すぎて、通常放送だと視聴者離れちゃうなって思うから、だから、ちょっとプレミアムでやるんで、ちょっとそのな呼び水にもなる内容なんで、ちょっと紹介したっていうのもあるんだけどね。でね、続き読みますね。さておき、被害者、過去弱者が加害者、強者になるという、この同割権の真相の構造は、2002年の日韓ワールドカップ共催大会から勃興し始めたネット保守、過去ネット右翼とも過去閉じるや、総じて現在用いられる岩盤保守という人々の世界観の根幹を形成した。被差別部落の人々が元来弱者だったものが後に強者になったという構図は、そのまま在日コリアンの人々が持つとされた在日特権という虚妄、デマに援用された。戦後の日本社会の中で様々な差別や不遇の浮き目にあってきた在日コリアンの人々が元来弱者として出発して、やがて、人権擁護、非差別のを理由に様々な、恩典を受けることになり、受けることにより強者に変貌する。このような世界観の通底の発信源はほぼ間違いなく同割権の真相の世界観をトレースするものだ。在日コリアンのへの数々のヘイトクライムやスピーチを繰り返した民間の市民団体の創設者らは、その CS 放送、過去当時、デビュー時において在日特権を説明する際、本来関係性の極めて薄い、歴史的には無関係と言ってよい、同割権を引き合いに出していた事実がある。だからこの同割権っていうのは、その弱者が人権を振りかざして今日実は強者になってて悪いことをなんか利権むさぼってるぜっていう、この論法は実は同和から始まって在日コリアンにスライドしたっていうんですね。私の調査が示す通り、岩盤保守は総計200万から250万人ぐらい存在し、そのうち5割から6割という主要な部分が東京、神奈川など首都圏、1都3県に過度に集積している。歴史的経緯から生まれた大阪の在日コリアン州住地や、被差別部落の人々に対する人権問題が深刻な西日本、とりわけ関西地域には彼らは概ね少ない実態がある。要するに、激しい差別や偏見にさらされてきた人々のとの身体的接触、過去実体験、経験、過去閉じるが少ないので、これらの都市伝説的ともされる言説をいとも簡単に信じやすい傾向にある。このように同割権の真相で悲劇された被害者過去弱者が加害者過去強者になるという世界観は、0年代中盤以降、差別人権問題に対する感性が身体的に疎いと思われる首都圏にあって、そこを地盤とする岩盤保守界隈に一挙に伝播した。翻って杉田議員の世界観はほぼこの世界観を輸入したものである。人権や非差別を理由に社会運動を行っている人々の背後には必ず何かしらの利権がある。つまりそれは金目当てであり、その金は公金なのだから、それを貪っているのは反日なのだと、ストレートに結びつけていく。 杉田議員曰く、利権差別を利用して日本を貶める人たち、まさにこの世界観の根幹は杉田議員が意識してかしないか、あるいはムック本を読んでいるか読んでいないか、私的には後者だと思われるが、つまり読んでないんじゃねえかと思ってるんだけどね、古谷さんはね、はこれは不明だが、驚くほど同和利権の真相のイメージと重なっている。現在被差別部落出身の人々に対して比較的若い世代ほど何の偏見も持っていない場合が少なくない。西日本等の民間更新所等における結婚相手の身元調査は、かつて被差別部落出身者であるか否かを選別する目的で行われた場合もあったと聞くが、現在のおおむね40代以下にあっては自由恋愛の価値観が確立した中、結婚相手の出身地がどこであっても気にしない人の方が主流かもしれない。一方でかつてのブラック地名相関事件ね、だからブラックの地名を全部リストアップして、それ電話帳みたいなことにして出版しようぜって言った、いう事件があったんですよ。もう完全な人権侵犯ですけどね。で、これを彷彿とされる地名の名指しがネット上で行われている重大問題もある。にしても、総じて被差別部落の解放運動が時の内閣の重大イシューには必ずしもならなくなった現在である。それを令和風に援用すると、差別を理由に特権や利権を貪っている日本人を貶める人々とは、被差別部落の運動団体ではなく、在日コリアンやアイヌの人々という目立つ人権擁護の声にフォーカスされていく。すなわち現在の岩盤保守においては、攻撃の対象が被差別部落の人々から在日コリアンアイヌの人々にスライドしているのは偽らざる事実の一部とも言える。杉田議員の思想の背景にはこのような構造が大きく横たわっていると推察できるのである。さて問題は、同和利権の真相が描いた世界観を曲解した結果、在日コリアンやアイヌの人々の人権擁護運動が杉田議員の言うように差別を逆手に取った利権に本当につながっているかどうかである。これは言わずもがな、在日特権というものが全く存在せず単なる妄想デマであったのと同じように、アイヌの人々にもそんな利権は存在していない。あれってデマなんですよね、在日特権ってね。で、岩盤保守の多くは2020年に開業した北海道白老町のアイヌ民族の民族総合資料館であるウポポイ、民族共生象徴空間をアイヌ利権の前衛と認識して攻撃の対象としたが、アイヌ利権などというものは存在しない。ちなみに私は北海道札幌市の生まれであり、父方も母方も明治食産期、これ日露戦争以前に北海道に入植した生粋の土産子である、当然アイヌの人々が多く、集住する道東にも多くの親族を有するし、小中高とアイヌ民族であることを、著名した、ねカミングアウトした、同級生と、交流してきた。彼らがアイヌ民族である、アイヌの出身であることを理由に何かを優遇されていたことは一切ない。例えば、高校時代アイヌ民族の出自であることを公表していた A は、無慈悲にも当時の大学入試センター試験でその得点不良だったため、第一志望第二志望の大学にも行けず、やむなく滑り止めに進学した。アイヌ利権なるものが存在するのなら、彼は何らかの救済を受けていたかもしれないが、現実は無慈悲な点数主義が全てであった。まだしもである、まだしも杉田議員が仮に同和利権の真相を正確に引用してきて、被差別部落の、運動関係者にはエセや利権が含まれているから、これは批判すべきであるというのならば、理解はしがたいが、一方全く理解ができないわけではないであろう。前述したように、同和利権の真相の事例の一部は後に各府警警察によって本当に立件される犯罪行為だったものが含まれているからだ。かつてエセ同和という言葉があった。同和運動関係者であると詐称して、主に民間企業に対し解放誌や月刊誌を不当に売りつけるなどの行為がこれに当たる。これは不当な押し売り等であるとして、エセ同和行為などとされて、さまざまな行政機関等が注意警戒を促していた事実があるからだ。同和利権なるものは大変遺憾ながら全く全部存在しなかったと断言することはできない。もちろん現在はその反省もあって全然皆無である。が、 過去の一時期に一部の人々においてそのようなエセ行為があったことは残念ながら事実と言えよう。しかし杉田議員はこの部分には一切言及せず、全く架空の、全く妄想の、全く嘘ででたらめの在日特権やアイヌ利権をやり玉に挙げて誹謗中傷を繰り返し、それをこれは差別ではないなどと主張している。盗っ人にも三分乗りという言葉がある。しかし杉田議員の世界観はわずか三分乗りすらない。それは全く架空の作り話、架空の漠然霊、架空の観念によって構成されている。つまり完全に嘘でありデマである。存在しない利権を作り、存在しない利権享受者をひたすら呪詛している。理はゼロである。それはフェイクと呼んでもよいし、極限すれば陰謀論的と呼べなくもない。このような人は岩盤保守界隈の民間人レベルでは普遍的に存在するかもしれないし、ね、だから岩盤保守界隈の政治家じゃなくて民間人レベルだったらこういう、ね、オカルトにはまっちゃう人もいるだろうと。でその筋のオカルト界隈の中では重宝される場合もあるだろう。しかし天津さえ国会議員という立場にあってはこの言動は単なる笑い事としては済まされないのではないか。諸君はノストラダムスの大予言を趣味の範囲ではなく大真面目に国の政策として繰り返し主張する国会議員がいたらどう思うか。それこそ日本の品格を貶める人、つまり日本の品格を貶める国会議員であるとも考えられようが、読者諸経にあってはいかがに考えられるかというですね。これが、まあ、長い記事全部、ね、読ませてもらって、まあ、古谷さんの本当に言う通りで、いわゆるこの在日特権とかを、あるいはそのアイヌ特権とかを騒ぎ立てて、そして、差別的言説を繰り返した結果、だけど自分は差別はしてないって言い張る人たち、まあこういうクズをですね、本当にこう国会から、本当に落とすための選挙ですから、皆さん選挙に行きましょう。でもこの人ってその代表比例かなんかで、あのなんか比例の一番のリストにね、安倍さんと仲が良かったから上がっちゃってて、だからこの人って選挙区当選してないんですよね。だからなんかその辺もすげえ不満で、多分民意でちゃんとやればこういう人は普通に落ちるはずなんだけど、やっぱなんか自民党がやっぱこう異業のまともな保守にもまともな人はいっぱいいるんだよ。だけどおかしな保守ってやっぱいて、でこの人たちと付き合ってるから自民党って多分ダメなんだろうなと僕は思うかな。うん、ということで、まあ、杉田水脈を許さない会はこれからも続いていきますので、まあ、ちょいちょい気になったらですね、いろいろピックアップしながら。で、また、その、このね、ブラック解放運動って、ちょっとね、あの、途中僕言ったけど、あの、警官の進学っていう、栗林さんというですね、栗林秀夫だったの、ちょっと名前忘れちゃった、照夫か、っていうですね、あの、まあ、すごい世界的に評価されてる神学者、日本の神学者がいるんですけど、この人の、この警官の神学の、なんていうの、通底するのっていうか、モチーフになってるのが、この全国水平社なんですよ。で、明治時代に作られた、このブラック解放運動っていうのが、これの最初の劇文の中にモーセが出てくるんです。で、これは、その、出エジプトなんだっていうんですよ。で全国水平社の最初の旗に何が描かれてたかというと茨の冠なんです、ね、だから出エジプトとイエスによるイエスの十字架による贖いと解放復活、これとシンクロした動きだったんです。実はそのブラック解放ってね、でこれってめちゃくちゃその歴史に沿ったことで、いきなりなんていうの、強引にこじつけてんじゃないんですよ。なぜならイエス・キリストって当時地の民と言われていた、いわゆるその宗教ヒエラルキーね、宗教国家イスラエルの中でヒエラルキーの一番下にあった人たちと連帯して、このヒエラルキーの矛盾をついたから殺された人なんです、ね、殺された方なんです、まあ、神だからね、なんで実はで、またその出エジプトもそうですよね。エジプトの中で奴隷だったじゃないですか。でその奴隷であったイスラエルの民が神とモーセに導かれて出エジプトしていくんだよね。でこの戦いってのと全国水平社ってのが 実はその思想において響き合ってたっていう事実は非常にでかいと思ってて、僕はね。だからその杉田水脈批判っていうのは、僕はなんかその好き嫌いでやってるというよりも僕のキリスト教的実践なんで、だからこれからもしていきたいなというふうに思うし、またプレミアム放送の経過の進学もちょっと僕自身あれを、あそこまで深い本をどこまで音声で皆さんに魅力伝えれるか、ちょっと自分自身の挑戦でもあるんですけど、ちょっと次回からのシリーズの予告も含めた、今日のニュース、まあ、2つですね、お送りしました。で、実はこのね、最初のニュースと、なんていうの、いわゆるこう川勝知事の職業差別と、後のニュースね、その同割件の話でつながってる話でもあって、実は僕ね、そのあれじゃないですか、食肉衛生検査所で働いてたでしょ。であの時のいわゆるこう作業員さんって結構多くが被差別部落の出身の方です。でこれはもう歴史を紐解けば当然わかるんだけど、今、部落解放同盟の本部って、東京の芝浦にあるんですけど、そこって芝浦食肉処理場があるところで、だから全国で一番大きな屠殺場に同和解放運動の本部があります。でこれってつまり江戸時代から川なめしとか仏教の世界観の中でそういうのは汚れた職業がだっていうのがあったから、それが得た否認っていうふうに非差別になったわけでしょ。で実はその明治以降戦後もそれって実構造的には一部温存されてて、まさにそのね、動物の皮を剥いたりとか動物を解体したりする職業の方の多くは、被差別部落の方もいて、僕はそういう方々と一緒に血まみれになってうんこまみれになって、仕事し検査してたっていうのがあり、で彼らに対して本当にリスペクトがあるから、だからなんかこういう同割件の話とかを聞くと、もうちょっと本当に腹も立つし、でもちろんその古谷さんが言うようにね、これはまた童話のドンっていう本を去年、僕読んだんだけど、童話っていうのは実は、その戦後のいわゆるこう暴力団と関係していった歴史ももちろんあるんですよ。でこれは別にフェイクでもなんでもない。でだけどそれとそのなんていうの、人権運動っていうのが実はなんかいろいろ相まって、それでもなんていうのか、社会を、差別から、非差別側も差別する側も社会を解放していったっていう大切な運動で、だからなんていうのかな、その童話イコール、暴力団イコール悪みたいな単純な話では決してないんで、その辺は童話のドンっていうね、本を読むとよく僕は、ああそういう歴史があったんですねみたいな思って、ってのがあったりとかするかな、なのでちょっと警官の進学をね、来週から解説していきたいと思います。ちょっと長くなってしまいましたけれども、聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。